尾形健太郎の道に迷えばおもろいもえ。こんばんは、尾形健太郎です。ちょっと実はみんなに内緒だったんですけど、尾形ちょっと声優の練習してますいや、もともとね、あのボイシー立ち上げた時にいろんな声で発信する人のことを学びたいなと思って、あのアナウンス学校に行ったりとかもしたいんですけど、それはなんかアナウンス学校に行ってた人のなんちゅうの気持ちも分かりたいなとあったんで、まあまあ行って全8回ぐらいのコースに出ただけだったんね。で全然声優になりたいとかもともとなかったし、でも最近ボイシーでボイスドラマとか出てきて、それはそれで面白いなとは思ってたんですけど、ネットでね、声優にあなたもなれるみたいな広告出てきたりするじゃないですか。49歳までちょっと声を褒められてたこともあるあなたならみたいな書いてあって、えちょっと褒めたかれたことあるよみたいななって、 でもそういうなんかこうオーディションみたいなのもちょっと受けたらどんなんなんだろうと思って、オーディションの仕組み自体も知りたいなと思って、ちょっとよくわかんないけど受けてきたんですよで、おなんか意外と演技力ありますねみたいな感じで言われたりとかして、あ声いいですねって、ありがとうございますみたいな、でなんかこういろいろ見てて、であツイッターが3万人もフォロワーさんいらっしゃるんですね、ちょっとあなんか増えちゃいましたっつって言って、そしたらこういうのはあの声優になった時に役に立つかもしれませんからねとか言って、あありがとうございますっつってっていうのをしてたら、見事合格しましてでね、なんかもうせっかく合格したしさ、だからなんかボイストレーニングなんか8回ぐらい受けれるっていうからね、でまあボイストレーニング受けて、途中で身分がバレるんですけどなんかその会社の人たちの方からご連絡が来て、なんかボイシーの尾形さんが受けてるらしいっていうのが来たんですけどって、社長からご挨拶が来るっていう、まあ、ちょっとそういうことがまああったんですが、もしかしたらですね、社内の倫理が通ればボイシーのボイスドラマで尾形が喋ってるというのが出たらですね、皆さんぜひ全力で課金してくださいさあ、この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続きプロデューサーの若新雄純さんです。ターニングポイントなどいろいろなお話を伺いたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続きプロデューサーの若新雄純さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回はね、10の質問がまさかの30分全てを使ってしまうという一番う、ね、今までに稀に見ないあの冗長さでクリアしていった、はい、感じなんですけど、でもいい話がね、
冗長でクリアしてったんですね。
クリアしてたんですよねクリアの仕方はいろいろあるってことが分かりました。そんな中、今回はですね、若新さんの人生の岐路とかターニングポイントについて伺いたいなと思っていますと、
はい、
そもそもこう自分を変えたなっていうのは何回ぐらいあったんですか。これはターニングポイントだな。
いや、何回かありましたよ。何回かあって、うん、まあ、大きくはやっぱり3回ぐらいあったと思うんですけど、うんうんう
ん、一番初めは何歳ぐらいの時なんですか。
いや、もう1回目の本当のターニングポイントは、うん、やっぱ19歳とかですかね。
そうなんですね。じゃあちっちゃい頃はどういう子だったんですか。うん、そもそも
僕本当に福井のど田舎の山奥で、うん、両親学校の先生の子供として育って、うん、小5ぐらいまではもうめっちゃ勉強できて字綺麗で、うん、作文も上手でみたいな感じの期待されまくりみたいな感じだったんですけど、うん、中学入って、うん、中1の終わりぐらいで、うん、まあ、XJAPAN をはじめとした VK バンドに、まあ、激ハマりして、うん、でももう実家の蔵スタジオになってるんですけど、うん、まあ、家にスタジオ作るぐらいの、うん、まあ、バンド少年で、うん、でそこからどんどん屈折してって、うん、で完全に中二病、う
ん、ずっとじゃあバンドマンなんですよね。
はい、
で福井からも出ずにずっと中二病バンドマンやってるわ
けです。まあ高校卒業まではそうだったんですけど、うん、まあ、
出たいじゃないですか、もうそんなチヤホーされて目立ちたいし、
当然バンドで食えるとも思ってなくて、うん、であとまあ地元 の、うん、まあ、その一応進学校に行くんですけど、うん、高校生の頃はなんかだからもう本当に悶々としてバンドやりながら、うん、授業中着メロ作りながら、うん、まあ、髪の毛イジイジして、うん、でまあ勉強しなくなって、うん、で僕大学に行かずに19歳の時にその 母方のばあちゃん家が福井市にあるんですけど、うん、まあ、そこにあの移り住んで1年間ばあちゃんと2人暮らししてた時があったんですよ、
う
ん、
もうそれもうちょっと都会に出たいってことですか。
まあ、あの僕の地元はもう本当に近くにコンビニもない自販機もないところだったんで、うん、ばあちゃんの家はまあ福井市にあって、うん、一応まあなんかそのバイトするところとか、うんうん、あと僕からちょっと極真空手って言ってキャラにないキャラじゃないですけど、うん、まあ、空手の道場とかもでかいところあったんで、うん、ばあちゃん家に移り住みなんか生活を全部自分でゼロから作り直したいなみたいな、うん、そういうのを思ったことがあって、うん、だからまああの1年間19歳はばあちゃんと2人暮らし、
うん、あ、じゃあそれは飢餓感があったんですか、なんかそれともなんか危なんか何とかしなきゃっていう感覚なのか、好奇心なのか。
今だからこそこんな仕事できてるから説得力持って話せるかもしれないですけど、うんうん、やっぱ当時からあったのは、うん、あの人生を自分で、うん、あ、人生のハンドルを自分で握りたかったんですよ。うん、高校卒業するまで結局自分ではほとんどのこと決定できないじゃないですか。
親は先生だったからやることはあると分かってて、
うん、あるし田舎すぎて高校はもうここのこの進学クラスに入るものってほぼ決まってるし、うんうん、それ以外はありえないしバイトとかも禁止だし、うん、だからその要するにみんながこれがいいよねって思ってる選択肢の中をどう自分がいいものを選んでいくかに過ぎなかったんですけど、うんうん、なんか人生を自分でハンドルしてる感じになりたかった、うん、でも高校でそうやって勉強しなかったんで普通は京都とか大阪の予備校の寮に入るのが普通なんですけど田舎だと、うんうんうん、それも嫌だったんですよ、うん、いわゆるこうあのありきたりの浪人生みたいな絶対したくないと思ってて、うん、そこでたまたまばあちゃん家があったんで、うん、そこに移り住んで自分でバイト探してきたりとか、うん、あとなんかその道場に通ったりとかしながら、うん、自分で自分の生活を作るみたいなのをどうしてもやりたくて、うん、それが19歳でしたね。もしかすると今日話してて気づいたんですけど、うん、僕のチヤホヤの原点は、うん、いろんな人からチヤホヤされるっていう前に、うん、自分で自分をチヤホヤしてきてるかどうかっていうのが出発点だったかもしれないですね、うん、
いやそれっぽいですね。チヤホヤマイセルフみたいな本書けそうですね。
そうなんです。あ、うん、でも確かにそれ筋が通ってるで、うん、チヤホヤ大好き、うん、で自分でまず自分に惚れたい、うん、そう思ってましたみたいな。だからもうはや自分で自分に惚れるにはどうしたらいいか、自分の納得いく時間の過ごし方、振る舞い、まあ、スタイル大事だよねってなるじゃないですか。
なるほど。そしたら一流じゃなくていいですもんね。そうです。自分なりのオリジナルでいいから。
そうなんです、うん、で親学校先生だったんで、うん、大学行くなら国公立だったらっていうのがまあ交換条件で、うんうんうん、なんとかセンター試験の勉強をして、うん、でたまたま縁があって、うん、まあ、宮城にある県立大学に入ったんですけど、うん、行ったらすごいやっぱなんか地方の公立大学って真面目なやつしかいなくて、うん、でまあすごいバンドマンだったんで、うん、通常軽音サークルとかに入ったりするじゃないですか、うん、だけどなんかその衝撃の出来事があって、うん、新入生歓迎ライブみたいなのがあったんですよ、うん、軽音楽部とかの、うん、見に行ったら軽音楽部の先輩が、うん、みんなもっと前に来てとか言ってるんですよ。
あ、もうみんなちょっと控えめに後ろにいるんですね。
てかまあ普通そうじゃないですか、うん、でみんなこれから歌うから、うん、もっとステージの前に来て、うん、立ってとか言ってるんですよ、うん、いや素人のステージなのに、うん、何お客さんに媚び言って前に来てとか言ってんだよと、うんうん、お客さんが弾いてようが何しようか、うん、で陶酔して弾きゃいいじゃないかと、
う
ん、
もうね、ビリーブマイセルフだからね、
うんうん、でもそもそもだって素人のステージってそういうものじゃないですか、うんうんうん、でもなんか前にお客さんが寄ってきてくれないと歌えないこの感じダセーと思って、これは一石を投じなければならないと僕は、
まあ、出番が
で僕実はめちゃめちゃ楽器やってたんで、はいはい、あって僕ドラム演奏してる動画とかなんか200万再生近くされてるとかもあるんですよ、うん、ニコニコ動画で僕一時期ランキング上位になるぐらいのコピーバンドマンだったんですけど、うん、それぐらいの技術があったにもかかわらず、うん、それを披露せず、うん、人前で舞台に立ってスポットライトを浴びるとはどういうことであるかってことを見せつけたくなって、うん、それであの大学1年生で自分のファンがいるわけでもなく、うん、なんかで売れたわけでもないのに、うん、いきなり増加のバラを加えて陶酔して登場して、そこにあたかも1万人ぐらいのお客さんがいるかのように振る舞い、うん、V 犬の歌を歌って、うん、自分に酔いしれて去っていくっていう、うん、ナルシスト共演っていう自己陶酔ステージを卒業までやり続けて、うん、まあ、大学卒業したんですね。
もうそれはあのピポットせずにずっとやり続けることになったんですね、は
い、そうなんです。で
その初期の気づきから決めた方針が修正せずにいけたっていうのはすごいですね、はい、
でそのもうずっとひたすらこうバラ加えて VK ソングを陶酔して陶酔仲間も従えて歌うんですけど、あの1年目とかみんな異様な光景すぎてドン引きするわけですよ。だって、ね、学内の人気者でも何でもないのにいきなりバラ加えて現れてガクトとかペニシリンとか歌うんですよ。その時からだからそのみんなにチヤホヤされるかどうかではなくて、もう自分で自分をチヤホヤしてるんですよ、
うん、してる、
うん、その1万人ぐらいお客さんがあると思い込んでるんですよ、うん、そういう自分を まあ、いきなり表現してて、だから最近の就活でいうとこの学知化、学生の頃誓えたことっていうのを聞かれたとしたら、もう本当に簡潔に自己陶酔です、そんなやつあったことないんですけど
共演したわけですねこれね。
そうなんです。
へえ、それはやってて自己満足や幸せっていうのをお客さんの数関係なく感じられたっていうところで、まあ、もう才能ですねそれはね。
そうです。というか、まあ、だからそのお客さんの満足とか、お客さんからの人気ってことを気にしていると、いつまでも自分が納得いくパフォーマンスができないと思ったんですよ、だってステージの前に来てくれないと演奏を始めれないとか悲しすぎるじゃないですか、演奏で自信があるなら弾けよって感じじゃないですか、でもそうは先輩に言えませんよね、だから自分でやってみてたわけですよ、お客さんがドン引きしてるのに、ね、その大声援を浴びてるかのように振る舞ってみるみたいな、で大学でも等身大ポスターとか僕大学のエントランスに貼ったりとかしていて、で自分で自分の PV みたいなのを作り、何のプロモーションなのかって話なんですけど自分ビデオとかを編集して大学の玄関で流したりしてたんですよ。それがやってくにつれて謎の人気が出てきて、もう卒業する前とかはもう本当に僕学内で僕のこと知らない人がいないという状態になってて、だからそういう、だからまあ、やっぱそのまず自分で自分をめでることができるかみたいな、そうをが、まあ、その時に完全にそういうスイッチに入った。これがだから19歳から20歳ぐらいにかけてですね。
確かに。でも若い子からしたら人の目ばかり気にする子が多い中で、その思考を1ミリでもいいから、ね、ワクチン接種したいですねみんな。
そうなんですよ。で、そのワクチン接種っていう発想は多分すごく秀逸で正しくて、じゃあ僕は人の目が気にならないようなゴーイングマイウェイな人だったかっていうと全然そうじゃなくて、田舎でものすごい人の目が気になったんですよ、人の目が気になって気になって仕方なくて、前回お話ししましたけど、誰かに言われたことが頭の中でこだまするんですよずっと、そんなような人間であるからこそ、人の目というものを乗り越えていくには人の目以上に自分で自分を見つめる目を持つしかないっていう、まあ、ワクチンですね。
そっか、
人の目以上に強烈な自分の目を注入する
という、自己陶酔をね入れてるから、
そうそうそうそう、
自分ちやほやが全てを解決してきたわけですね。
まあ乗り越えてきたっていう感じで、まあだから他人にちやほやしてもらえるってすぐには起きないじゃないですか、そういう状況は。だからまず自分で自分をちやほやし励まし、その中で自分で反省したりへこんだり、まあ、励まし自分を盛り立てたりしながら、こういう自分もありかなとかいうことをちょっとずつ仕上げてい ったって
感じ。いや、いいですね。なんか人の目を気にしてる暇あったら自分で自分を愛しなさいみたいな感じじゃないですか。
まあ、そうですね、まずはね、
そういう時ってその向上心になるんですか。例えばもうどんな体であれ俺は俺でいいんだよってなるか、もうちょっとお腹引っ込ましたくなるなって、人によって変わるじゃないですか。
でもそれはやっぱりだから、自分で自分にうっとりできる基準っていうのがあるんで、それはやっぱり向上心っていうか、モテますよね。でもこれも多分その向上心はすごい良質だと思ってて、だから周りからこう見られなきゃいけないからって痩せるんじゃなくて、自分でやっぱり自分にうっとりできる体型を目指したりとか、だからそのご褒美、前回お話ししたご褒美の一人カラオケじゃないんですけど、やっぱりみんな僕の歌を聴いてよっていう前に、でどうあった僕の曲はっていうことじゃなくて、自分が自分に一番厳しいから、自分で、あ、今日上手に歌えたなっていうところまでやるっていう。
なるほどね。いや、一人カラオケで意味がやっと分かった。
すいません、先週だけじゃ意味不明でしたね。
いいカンパケを作りたいのかと思ったけど、これ自己陶酔の中の、その、
ご褒美、
ね、ご褒美になるんですよね。そっか。
だからすいません、だから冗長でしょ。つまり、前回の話は最後サビ聞かないと分かんないし、
確かにサビがね、だいぶ
後半に1週間後だったっていう、
2週にわたってお届けしておりますこのね、道に迷えばおもろい方へサビがね、やっとやってまいりましたが、でここからの、でその若新さんがその自己陶酔行って、
はい、
でもチヤホヤされたいが自己陶酔からさらに超えて今他の人にも見られるようになるっていうところにが来るわけじゃないですか、
はい、
やっぱそれも嬉しいわけですよね、
でも多分きっとだから、その時の経験はすごい自分を支えていて、つまり強烈な自分の目っていうものを持っておかないと、今ぐらいテレビに出ちゃうとそれこそいろんな人からいろんなこと言われるし、エゴさしてたら僕に関する投稿もたくさんあるわけじゃないですか、それから共演者とかとも競争しなきゃいけないし、世間の評価ってものはつきまとうわけですよね。で世間の評価を無視してこういう仕事って実は不可能で、それはやっぱり制作者の人たちが求めることも大事だし、視聴者がどう感じるかってことも実は気に してるんですよ、うん、そういうものを気にしまくっても潰れない自分でいないと、うん、多分こういう仕事ってできないと思ってて、
確かにね、だって自分ちやほやなのにエゴサってすごい相性悪いですよね、
は
い、
そう、でも、うん、だからエゴサすることによって、うん、ちなみに周りからはどう見られているのか、世間からはどう捉えられているのか、うん、周りの人たちは自分をどう評価しているかってこと、つまり社会的な自分をしっかり捉えつつ、うん、社会的な自分を見失わないようにしつつ、うん、究極それに潰されないように自分的、うん、自分で見た自分で自分を支えているっていう感じ、
うんうん、いや面白いな。ではもう初めから普通のって言ったらおかしいんですけど、何かのスペシャリストの人ってめちゃくちゃでかい手柄を用意したかったりとか、なんか最後こう一個成し遂げたいみたいなのがあって走ってる人がたくさんいるじゃないですか、はい、でも若新さんそもそもチヤホヤフォーエバーを目指してるわけじゃないですか。
そうですね、
その人からしたら何か成し遂げて一つのアイデンティティ作るぐらいだったら、うん、こういい感じで社会に居続けるっていう、もうそもそも戦略取ってるわけですよね。
そうですね、うん、もちろんまあ それこそ大したことはないけど、それなりのなんかこう達成とか、うん、まあ評価されたみたいなのもなくはないんですよ。例えば一応会社も上場してるし、うん、まあね、そのなんかやってた取り組みが大臣賞を取ったとかもあるし、うん、まあ、なんか注目されたとか、まああるっちゃあるんですよ。なんか表彰されたこととかも、うん、でもそれは極力そんなに表に出さないというか、その人っていう風にはやっぱならないようにしてて、うん、それって長く続かないし、うん、それ取り続けるってめっちゃ大変じゃないですか。
そうなんですね。ということはこうもしかして何かが起こって若新さんがノーベル賞を取っちゃったってなった時に、うん、その取材でみんな集まってきてるのにノーベル賞の話全然しないみたいな、
いやできればそういう風にしたいですよ ね、う
ん、
ね
ノーベル賞受賞の若新さんですって言われたらもうそのネタでね枯れちゃいますからね。
うん、でもきっとね、うん、でもノーベル賞ってやっぱりでも誉れ中の誉れじゃないですか。
めっちゃ欲しいやんけ。
誉れ中でしょ。だからそれに揺れる俺っていうのも人間臭いなと思ってて、ね、うん、思ってるんですけど、うん、でもまあそうやってなんか、まあ、あとはだから夢見心地でやっぱ居続けるってことは、うん、人間のやっぱ心の健康状態すごく大事、うん、それも先週の話ですけど、そうなんかだから僕はバンドマンだったんで、まあ、こうやってテレビとか出れるようになってよくネタでですけど、うん、なんかテレビ朝日の仕事たくさんしてきたから、うん、いつか M ステに出たいとか言ってるわけですけど、うん、その M ステは簡単に出れないわけじゃないですか、
まあ確かにね、
M ステに出たいとか言ってたら、うん、M ステは出れないけど、うん、アベマプライムのお天気コーナーで季節ごとに歌うっていう謎の役割があるんですよ、
うん、
で若新 M ステ出演叶うかとかテロップ出されながら、うん、そうお天気コーナーで歌うっていう、でもそれが、うん、それは夢が叶ってないんじゃないんですよ、
うん、
まだ夢が叶ってないからアベプラのお天気コーナーで歌ってるんではなくて、うん、いつか俺は絶対にホーステはもう出たけど M ステはまだだから、うん、今度は M ステに出たいんだとか言いながら、うん、お天気コーナーで歌ってる自分っていうのがずっと夢を見れてる状態で、うんうん、これが多分すごく健康的なんだと思うんですよ。
なるほどね。
達成するかどうか全然どうでも、まあ出たいですけど M ステ
だいぶ理解できたわこの人。
すいません。でも
面白い。
でも後編まで来てやっとじゃないですか。
やっとですね。
でもこの話を、うん、最初の前編にまとめて話せるかっていうと難しいんですよ。
難しい。もうこれリスナーの方々も、うん、後編まで来た人は今ポンってもう叩いてますよ。
なるけど、
う
ん、前編ではますます結局よく分かんない人だなってなって、うん、チャンネルを変えてしまわないといいなと思うんですよ。
なるほどね。いや面白いな、まあ、そんな中でですね、うん、それでは最後に、うん、若新さんが道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、
うん、
道に迷えば丸々な方へというフリップにその言葉をお書きください、
はい、
ということで、
は
い、いやなんとなく何書くかなんとなく想像つくんですけど、
いやいやいやいや、はい、できました。
お、それではお願いします。
出せばいいですか。
はい、
じゃあ私の道に迷えばはですね、
はい、
道に迷えば湿った方へ。
初めて出てきたワードやん。
ほすか。
今僕チヤホヤされる方へとかなんか自分がなんか好きになる方へとか思ったんですけど、湿っちゃったじゃないですか。
いやでも
どういうことですか。
トータルなんか湿ってませんでした、うん、全体的にジメジメしてるっていうか。
あ、なるほど。
そのだから、うん、やっぱ例えばこの皆さんが持ってるスマホとかって湿度に弱いし、うん、
はい、
僕らが作ってきた文明の機器って基本的にはこう水分にあんまり強くないじゃないですか、うん、機械ってやっぱだからそのちゃんと乾いた状態で正しく機能するものだと思うんですよ、うん、
紙も湿ったら書きにくい
し、ね、書きにくいし、そうなんですよね、うん、僕らも実は文明って楽器とかも水に弱くって、うんうん、だからこう全部こう ただ正しく機能させるために乾燥させているっていうか、うん、で僕らの心も、うん、なんか大事な時に限って余計なことを考えたり、うん、うじうじしたり、うん、なんか変なことを思い出してしまったりとか気になったりとかするし、うん、人間ってその汗かきたくなくても汗かいてくるし、うん、変な汁いっぱい出てくるじゃないですか、うんうんうん、それは心身ともに変な汁出るっていうのが人間だと思うんですよ、うん、でその人間の変な汁ってみんな嫌ってきたんですよ、うん、汗も嫌いだし、うん、唾も外に出したくないし、うん、鼻水とかも汚いじゃないですか、うん、油もすぐ不幸みたいな、うん、そうやってやってきてその乾くことで僕らは、うん、そのスマートにスムーズに活動できるって思い込んできたんだと思うんですけど、うん、乾く方に行き過ぎたせいで、うん、本来人間のなんかそのなんていうんですかね、持ってる感覚、うん、繊細さとか面白さみたいなものもに僕ら鈍感になってきたんじゃないかなと思ってるし、うん、その乾いてないと付き合いづらいってなってくると、まあ、人間らしく生きられないっていうか、うん、苦しいと思うんですよ、つまりいつまでうじうじしてんだと、うん、そんなこと湿ったこと言ってないで早く立ち直れとか、うん、もうお前時間なんだから、うんね、そんなとこでいつまでもうなんかへこんでないで座り込んでないくてってなっちゃうと、うん、その人間らしい多分その感覚で歩けないっていうか人間っぽさを否定することになりかねないし、うん、乾いた活動はスマホとかパソコンとか機械がやってくれると思うので、うんうん、まあ、僕らはやっぱりその人間らしいその湿度っていうか、うん、純質な感じを大事にしていいんじゃないかな。だからなんかこの先輩がね、うん、こうなんかそのステージの、ね、前にもっと来てくれと、うん、ステージの前に来てくれないと歌えないよって言ってる先輩を見て、うん、そっか演奏力が高くないとダメなんだじゃなくてですよ、うん、そんなにもみんなやっぱ前に来てほしいのかと、うん、そんなにもお客さんがいないと不安なのか、そうだよな不安だよなって、だったらそこに1万人お客さんがいると思い込んだらいいじゃないかと、うん、そうやって妄想してみようみたいな、で妄想できる力ってまさに人間ならではね、うんうん、そういうなんかこう人間臭い湿度の高いやっぱ生き方を、うん、僕はしていきたいなと思ってて。
なるほどな、そこの湿度の高さでこう湿った方へになってるんですね、
はい、そう、だから一時期ね、うん、意識高い系って言葉が揶揄されましたけど、うんうん、僕はあの三流のトップを走りつつ、うんうん、やっぱあの湿度高い系の顔でありたい。
なるほどね、濡れせんべいみたいな好きな感じですか、はい、
そう。でもそれなんか、うん、そう口の中でもネバッとして残るじゃないですか、うん、できればそういうものになりたくて、うん、結局今の TikTok とかで、ね、うん、30秒とか1分とかでどんどん変わっていくものも湿度が高くてネバネバしてるとなんかこう気持ち悪くてやっぱさらっとしてるわけじゃないですか、うんうんうん、だけどそれじゃあその人の人生は分からないし、うん、その乾いてるコンテンツになろうとする人間も苦しくなってくると思うんですよね。だから、うん、なんか引っかかるとか、なんか気になるとか、うん、なんかムカつくけど嫌いになれないとか、うん、一緒にいてくれるとなんか面白くなるよねっていうことが僕ら人間にとって多分大事な気がして、うん、そういうなんか心の汁をみんな出してった方がいいと思うんですよ、う
ん、なるほどな。いやーなんか時間あったら本当はね、お便りコーナーやれたらねこれ、いやなんか若新さんの湿って答えるみたいなラジオ番組とかあったら面白いんだろうなと思って、だジメジメラジオみたいなんでお便り来て、そんなのさ、そんなしっかり解決しなくてもさ、もう湿った方でいいじゃんって言いながら言えたらめちゃめちゃ面白そうだなって思ったんで、
ぜひちょっと今をときめくボイシー尾形と若新のなんたらっていうチャンネル番組を、うん、
やってやりますか。そこでジメジメと皆さんの質問に、
そうですよね、だしやっぱ今動画メディアはどうしてもそういうその分かりやすさ、うん、簡潔さ、乾きみたいな方に走ってるじゃないですか、うん、音声メディアは、
うんうん、結構ジメジメします、
ね、もうイヤホンから汁が垂れてくるような感じをでも多分そういうものだって、ラジオって今ラジオもそうやって生き残ってるじゃないですか、うんうん、ね、ジメジメジトジトだけどなんか癖になるみたいな、そうですよ、みんな、ね、もっと汁を出そう
さてということで、改めてですね、若新さんが道に迷った時の選択はとにかく汁を出していくということで、
湿った方へ、
道に迷えば湿った方へでした。残念ながらここでお別れとなります、最後にお知らせをお願いします。
はい、今日の後編で初めて若新の話を聞いてくださった方はですね、うん、この後編のイントロにあたる でその前段にあたる前編がありますんで、うん、この前編と後編セットで聞いていただいて初めてこの湿度がどしっとずしっとねちょっと伝わりますので、
はい、前編をお知らせいただいてるんですね。ありがとうございます。
よく言えば、ね、先週の放送
を私の方からもお願いいたします。
ボイシーで聞けるんですよね。
はい、聞けます。
ボイシーで聞けます。これがあのボイシー連動番組のいいところですので、
はい、そうですね、
過去に戻れる。
はい、過去ぜひお聞きください。
はい、以上です。
ということで2週にわたってお付き合いいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
いやだからちょっと、うんうん、いやこういう風にだからその、うん、なんていうんですかね、やっぱこう前置き長めに冗長に喋ると、うん、後半盛り上がった後に、うん、あこんなに盛り上がったんだったらこれを前半にうまく持っていけばよかったなって後悔するんですよ、うん、だけどできないんですよね。
できない。
こういう冗長さの中で生まれたものって、うん、それを最初取り出すことが不可能っていうか、うん、不可逆なのが自分でも面白いなと思ってて、やっぱ尾形さんにずんどんと受け止めてもらって吸い寄せられて、この気持ちよく喋らせてもらったからこそ前後編合わせてなんか今日また新しいトークができたので、だけどやっぱりね、頭で面白いこと言わないとみんな入り口で参加してくれないじゃないですか、うん、ってことなので、ぜひなんかちょっと上手に編集していただいて一応なんかこの前後編での面白さをなんとか前編の頭にうまくちょっと一部編集していただき、これあの前編だけどあんま面白くないんだけど、なんとか後編まで聞いてくださいみたいな編集をしていただけたら嬉しい
な、うん、今プロデューサーが頭抱えてます
ぜひよろしくお願いします。サビは後編からしか始まりません。
はい、まあ、その辺音声はいいところでね、結構あのユーザーがこうずっと聞いてくれるので楽しみにしてください。はい、ということで、はい、ゲストはプロデューサーの若新雄純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターボイシー_ABC の応募フォームか番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道@abc1008.com、 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。いや、若新さんめちゃくちゃ面白かったね。三流の中でも一流になるみたいな感じとか、ちょっとすごいね、不思議だし、またそういうキャラクターもこれから来るんだなっていうのもやっぱ面白かったね。あと最後湿った方へって全然違うしと思いながらちょっと突っ込んでしまいました。最後に番組の個人スポンサーのご紹介です。この番組はボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらにチャンネルの概要欄にもお名前を掲載して PR いたします。今回のスポンサーは、記憶に残る旅を提供したい岡山市内にあるトーチジャン本館別館の総主さん。なんと皆さん覚えてらっしゃるでしょうか、継続でまたスポンサーに入ってくださいました。ありがとうございます。なんかね、あの実際に泊まりに来た方がリスナーさんの中にいるらしいんですよね。ぜひ泊まりに行った方はですね、あのこれね、この放送を聞きながら申し込んだよっていう風に言っていただけたらもっと嬉しいです。そしてもう一方、こうちゃんさんです。ありがとうございます。個人スポンサーをご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載しておりますのでご確認ください。よろしくお願いします。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。